株式会社スイッチ高野正弘さん、デザイナー、ディレクターのための説明技術です。よろしくお願いします。
はい、改めてよろしくお願いします。お願いします。はい、ディレクター、デザイナーのための説明技術ということでですね、やらせていただきます。まず自己紹介からですね、私はですね、スイッチという制作会社をやっていましてですね、ウェブや DTV の制作を6人くらいのチームでやってます。この もう今日7月なんですけど、6月でですね、16年目に突入ということで、若く見えるんですけど結構ベテランなんですけどね。はい。で、あと、ドリームウィーバーとかですね、フラッシュとかこういったような本とかを書いていまして、今度夏にですね、ドリームウィーバーの本が、新しい本が出る予定です。さあ、今日はですね、説明技術ということなんですけれども、まずですね、例えばグッドデザイン賞ありますよね。皆さんもご存知だと思うんですけど、例えばグッドデザイン賞に今をきらめく AKB48 受賞されてるって知ってます？なんかデザインと全く関係なくないですかって感じがするんですけれども、なんて言いましょう、グッドデザイン賞、今なんかこう物とかじゃなくて違うものもたくさんこういった形で出てるよという感じになってまして、でこれですね、なんて言いましょうね、いわゆるプロモーションの場であって、でかつその物自体がどうとかデザインがどうとかっていうものと別途ですね、こうプレゼンによってですね、こう勝ち進んでいってみたいなところがあるらしいんですね。はい。でなんて言いましょうね、例えば昔だとこういう、例えばローリングストーンズなんですけれども、まあ年寄りの方とかね、こう年寄りっていうか、こう年配の方は、昔かっこよかった人はやっぱロックスターだったりしたんですけど、今かっこいい人ってですね、ちょっと消えちゃいましたけど、スティーブ・ジョブスっていうか、ね、プレゼンの時代なのかなっていう感じがするんですけど、ということで、ちょっとまあ話変わりますけれどもですね、例えば CSS ナイトで、ちょっとこれまだちゃんと終わったのにもかかわらずちゃんと発表しなくて申し訳ないんですけれども、デザイナーズハイという時にデザインコンテストっていうのをですねやりました。でこの時に、これですね、 FM チャッピーさんというですね、埼玉のローカルのですね、ラジオ局があるんですけれども、ここのサイトをリニューアルしてくださいというですね、まあ、そういったお題で、これがリニューアル前ということになってるんですけれども、こちらをですね、いくつかこう皆さん出していただいたんですよ。でちょっとお見せします。で例えばこちらですね、デザイン入ったなって感じですよね。いい感じだなと。で、もちろん、これにデザインの意図をつけてですね、メモをつけて出してくださいということで、この方はこんな感じ、ワードでこれだけですね、お茶どころというキーワードからなんちゃらかんちゃらですね。2人目、こちらの方はこんなデザインを上げてきていただきまして、この方はですね、こういった形で、ここには ここはこういう意図ですよ、でここはこういう意図ですよという感じですね。はい。3人目、この方はですね、こういった PDF8 ページくらいのですね添付いただきまして、目次、はい、そして新サイトマップ、まあ、今回デザイン案ということでトップページをデザイン出してくださいということだったんですけれども、サイトマップとしてはこうあるべきですよ。でさらに、このリデザイン、この変更においてですね、こういったことをしていくといいんじゃないかという提案があったりとかですね。で、今回のデザインカンプの提案はこれですよと。でポイントとしては右側に書いてるような感じのポイントがあって、でさらに細かいところではこういった形ですよとですね。でメインエリア詳細解説と、こんな感じでこう展開している方がいらっしゃいまして、まあ、こう3つですね、ご紹介してきたんですけれども、どうでしょうか ?3 つともまあまあいいデザインですよね。で、皆さんが多分一緒に仕事をしたいなと思う方は、やっぱ3番目じゃないですかね。はい。ということで、今日はですね、この部分のところをですね、掘り下げていこうということで、ディレクター、デザイナーのための説明技術といったことで、やっていきたいと思います。もちろん多分ですね、今日の中取り上げる中にはもうそんなことはもうやってますよってこともですね多々ある、かもしれませんけれども、その方はですね、ぜひうちではこんな取り組みやってるよみたいなことをですね、逆にシェアしていただければありがたいなと思います。で、基本的には制作者 私たちね、クライアントから受注をするということで進めているケースが多いと思うので、それをまあ前提に話していきますけれども、やっぱりクライアントからお金をもらうということでですね、どうしてもやっぱクライアントの言うことを聞いてしまいがちなわけなんですけれども、やっぱりそのデザイン案を上げていく中でですね、クライアントから OK が出れば OK なのか、いいものをちゃんと出して、一発で通れば OK なのか、もちろん、一つはやっぱり手戻りを少なくしたいっていうのは皆さんもあると思うんですね。僕自身もすごく悩みずっと来てるわけですけれども、やっぱりなんていうかね、こんなにいいもの出したんだから、ちゃちゃ入れないで、本音ですね、と思うんですけれども、そういった手戻りを少なくしたい。で、さらに言うと、デザインの価値を高めるというかですね、もっともっと、価値を認めてもらって仕事として成立させていきたいなというところがあるわけですね。なので、なんて言いましょう。有無を言わさないものを作れば OK かというと、でもクライアントによってそのいろいろこう、クライアントの方のスキルとかその思考によってもですね、全然違ったりするわけですし、今、サイトは作って終わりではないですよと。さっきのエジジさんにもですね、通じますけれども、作って、そのサイトがきちんと成果を上げて、それで初めて成功ですよといった場合に、そのサイトのですね、クライアントが OK と言えば、OK なのかというと、ちょっと違うケース多いですよね。例えばですね、エジジさんがですね、なんか前にこんな話をされてたんですけど、例えばよくそういう広告バナーとかこう打ちますよね。で、バナーをいくつかこう打ったときに、どのバナーがたくさんクリックされて、どのバナーの制約率が多かったっていうことをきちんと調べましょうねと。で、ちょっと今日例なくてあれなんですけど、大体ですね、ありがちなのが、デザイナーマインド的に、いや、これでしょう。じゃないものが制約率が高い。というすごい皮肉な結果が結構あると。ちょっと名指しで言っちゃうと、楽天とかね。商品の写真の縦横比が違っても売れたらやっぱ勝ちじゃないですか。そのことを考えると、そのデザインの精度を上げたい、すごいデザインを作っていきたいという私たち、そういった欲求は欲求であるんですけど、やっぱりそのクライアントが OK ということと、さらに成果を出せるかということとはちょっと別の次元なのでですね、まずそのクライアントをやっつけていくというか、いい関係を結んでいくというときに、説明技術というのが必要なんじゃないかなということなんですね。はい。そういった意味では、デザインスキル。これはやっぱり死ぬまで頑張んなきゃいけないのかなと思いますけど、デザインスキルを日々高めていくことがまず一つ必要ですし、それと同時に、資料を作成スキルですね。そしてデリバリースキル。デリバリーってあんまり聞かないと思うんですけれども、デリバリースキルというのはですね、プレゼン業界でですね、トークのことを基本的にデリバリーと言います。いや、デリバリーって言ったらピザでしょうと。で、ピザはやっぱ届ける先にありますよね。ですから単に喋る能力じゃなくて、喋ってそれが届けて受け取る人がいるということでデリバリーと呼んでるんじゃないかなと思うんですが、ただ単にそのデザインを作るんじゃなくて、そのデザインの意図をきちんと説明できる。この3つがですね、合わさって初めてデザインの価値が高まっていくのかなと。つまり何を伝えるのか、どう伝えるのか、この部分ですね、この3つ重要なんじゃないかなと。特にデザイナーの方ってですね、割とこう喋るの苦手な方みたいな方多いんですけど、やっぱり説明しなきゃダメだと思います。はい。ということで、今日はいきなりなんですけどですね、今日の協賛の一社でもあります、KDDI Web Communication さんのサイト、今こんな感じになってます。で、今から皆さんですね、この、2つの机、5人か6人の、チームになっていただきまして、皆さんがこれを作った、もしくは、このチームでこういうデザインが出てきたので、これをクライアントに持ってきたいと。そういった前提で、じゃあ、このデザイン案は、こういうところがいいんですよってことをですね、皆さんなりにこう、上げていただきたい。はい、じゃあもうノーヒントで、じゃあ、今から5分差し上げますので、いろいろですね、皆さんでこう、いわゆるブレスト的な感じで、いい悪いじゃなくていろんなものを出していただきたいなと思います。はい。最低40個からいきましょうか。じゃあ20個からね。 はい、じゃあ開始お願いします。じゃあ6人ずつでお願いします。はい、大体出ましたでしょうか。じゃあですね、チームリーダーを決めていただきたいので、せーので、この人ってことで皆さんですね、リーダーとして発表していただきたい方を指してください。いきますよ、せーの、はい。はい、なんだか多かった方リーダーです。はい、よろしいでしょうか。じゃあどこかのチーム、ちょっとうちのチーム3つぐらい出し、3つだけお願いしたいと思います。こんなこととこんなことこんなことありますってことで3つ。ちょっと厳しいです。じゃあもう30秒差し上げますから、まとめて3つだけまとめて、発表をお願いしたいと思います。もう30秒差し上げます。はい、じゃあタイムアップです。ではちょっともう諦めていただきまして、じゃあどっかのチーム、じゃあ秋葉ちゃんチーム行ってみますか。しょっぱな、はい、お願いします。
はい、まず結構男性が多いので、やっぱり女性の方ビジュアルに目が行きました。女性の顔がいいというところがまず一番上がっていますと。
はい、
クライアントに対して、
はい、
このデザインここがいいんです、ちょうどお願いします。
ここがいいんです。はい、
縮みすですかね、説得したい、説明したいので、
はい、
女性だからいいんですよみたいな。
はい、
まあ、いや任せます。
はい、そうですね、やっぱりこのちょっと硬いイメージを崩したいので、やっぱりこう女性のビジュアルを持ってきたんですよみたいな、こんな感じ。
うまい、
はい、
そんな感じ。 OK、
あとやっぱフォローしてほしいのでフォローミーをつけましたということと、あとアイコンなんですけどですね、サーバーの4つのサーバーによってちょっとアイコンをビジュアル化させ、それをちょっと仕分けしました。これがあるのとないのとでは、ちょっと目の行き方が違うかなという思いましたので、そこのアイコンこだわってみましたみたいな。
なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、拍手。はい、今回いただいた3つですね、親しみやすさのために女性を使いました。で、各プランを分かりやすくですね、シンボリックに説明するために、こんなアイコン作ってみましたよ。はい、さらに Twitter での、ね、フォローをいただいて、そういったこうマーケティング活動にちょっと取り入れていきたいので、フォローミー、まあ、今たくさんつけてますけど、あそこにつけましたよですね。はい、じゃあ他の方、岡山の方お願いします。はい、じゃあマイクお願いします。マイクを一緒に、
ウェブクリエイティブ株式会社の岩崎です。よろしくお願いします。
お願いします。
このデザインのポイント3つあります。まず最初にですね、何しろ、お客様の商品、一番見ている方に見せたい商品をこのファーストビューの中で4つ横に並べることで分かりやすさを演出しています。あと色分けもしているので、どんな商品があるのかっていうのを色で分かるように大別しています。2つ目はですね、Twitter のフォローミーだとか、あとこれ下にスクロールするとサイトマップが一番下にあるんですけれども、そういった最新のデザインや最新の技術を出しています。3つ目はですね、メインエリアに人の顔を入れていることです。それは親しみやすさを出すということですね。サーバーになりましたら、やっぱりちょっと冷たい印象だとか硬い印象になりがちですので、人の顔を出すこと でより親しみやすい感じのサイトのデザインにしてあります。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ拍手いきましょう。拍手お願いします。いいですね、メインエリアですね、これよく見ると4つ分かれていて、打ち出したいものがこれですっていうのがですね、並べてしまうとこう場所も取ってしまうしということで、これ切り分けてますよと。でその時に、プランごとにカラーリングをすることで、切り替わってプラン変わったよということもですね、分かりやすくしてますよ。 そして、フォローミーとかサイトマップとかでね、そういったところ、今っぽい感じを作ってますよ。でさらに、こういった顔を出してるですね、華やかさとか、まあ、人気があると言ったりしますけどね、まあ、そういったところで、親しみ感を出してるみたいな、そんな感じでしょうかね。ちょっと翻訳しすぎかもしれないですけど、はい、ありがとうございます。じゃあ他のもう一名くらいお願いしたいと思います。いきますか。じゃあマイクお願いします。
あ、ワールドワイドシステムの営業の鎌田と申します。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、3つ、1つ目はですね、やはりあのメインメニューですね、上部のこちらがですね、やはりあの最小限にあの必要最低限のものに絞って、今 1,2,3,4,5 ですか、5つに絞って、配置されているというのがまずあの使いやすい、あの先ほどもお話になりましたように、あの意識しないデザインっていうんですかね、あの見つけさせる、自然と見つけさせるっていうことができているんじゃないかなというのがこちらの、まあ、一つ目の大きな、アピールポイントだと思います。二つ目がですね、まあフラッシュですかね、あの上部のフラッシュではないかな、メインイメージエリア、こちらがやはりあの必要な情報っていうのをまずあの4つにあの絞ってですね、あの順番に欲しい情報にすぐにたどり着けるという形で、まあスライド式になっているのかな、っていうのがまあポイントだと思います。こちらはまあビジュアルでですね、あの欲しい情報にすぐにたどり着けるというのがユーザビリティに非常にあの効果をもたらしているということだと思います。これが2つ目です。3つ目はですね、まあメインの当然、上部のですねエリアもあるんですけれども、まあ下の方にスクロールしていったとしても、まあ最初のファーストビュー、一番最初に見えるエリアから下にスクロールダウンしていってもですね、あのまあまずやはりサーバー会社さんですから、共用サーバー欲しいのか専用サーバー欲しいのか、一番欲しい情報っていうのをあのまあ中のページで、活かせるんではなくて、トップのページでやはり欲しい情報の 大分類っていうのをあの大きくカテゴライズして配置されているっていうのが3つ目の非常にいいところだと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。拍手。いい感じですね。メニューを5つに絞ってますよと、あのたくさんだと、迷いやすいし5つくらいがいいんじゃないか、いいですよね。そして打ち出しエリア、メイングラフィックのところ、そこのところで、こう切り替えながらでね、早くたどり着きやすいですよ。で3つ目がこれ結構ですね、こうトップページで、ほとんどのサービスにたどり着けるので、こう一覧性がありますよ。そんな感じですよね。はい。という感じで3つ出していただきましたけれども、今のですね、2番目の女性の方、素晴らしかったと思います。ぜひですね、皆さんも身につけていただきたいんですけれども、何かを伝えるときにですね、これこれが3つあります。1つ目はこれこれ。で、2つ目はこれこれ。で、3つ目はこれこれ。という、この型を使うだけで、ロジカルに聞こえる。でさらに言うとまとめで、今日言った3つはこれとこれとこれですってサクッとですねまとめるともっといいですね。ということで私あのうちの子供の話するとですね、君にこういうこと守ってほしいんだよねみたいな3つでこうやってたので、あのパパにお願いが3つあるのとか言って、うちの子供も使ってますからですね、はい、これを使うとすごくロジカルに聞こえる。はい、ということで今3組出していただきましたけれども、どうでしょうか。さっきパッと何気なく見ていた中とですね、今出していただいた中で、あ、なんかいいデザインなのかもな、みたいな、そんな感じがしてこなくはないですか。というか、まあ、そんな見方があるのかな、とかね、いうことで。はい。じゃあ、せっかくなので、Twitter にアクセスできる方はですね、今日のハッシュタグをつけて、私が考えたいいところはここです。今、ツイートしてください。協賛金ください。嘘です。そうです。じゃあちょっと15秒くらい30秒くらい差し上げますから、あんまり皆さんツイッターやってないんでね、じゃあやめましょう、ね、はい、臨機応変に行きたいと思います。ということでやってきましたね、ということでこのですねデザインの意図、これ言語化をしていくということなんですけれども、これやっぱりですね練習をしてしたりとかですね、または自分の言葉じゃない人の言葉をこうどんどん聞くことでどんどん引き出しが増える、これぜひともですねどんどんやっていくといいんじゃないかなということで、でもこれの辺のところってあんまりこう書いてないですよね、本にもなってないですし私とかでも取り上げてないので、ぜひですねそういったこうなんて言いましょう、 ここはこのデザインここがいいよね会議みたいなのをですね、毎週とか皆さんチームとかでやっていただくとですねいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、いくつか今日出てきましたけれどもですね、この辺が説明の切り口になるんじゃないかなといったところでいきたいと思います。でまずはですね、皆さんはどうでしょう、デザイン案何案出してますでしょうか。3案出してる方いない。2案出してる方、あれ15人くらい、1案ですよ。あ、5、6人、7、8人なんですけど、4案以上、あ、デザイン案とか出してないです、ないですって方は、ちょっと足りないんですけど、まあいいや。ね、とりあえず何言いたいかというと、よくあるのがですね、A 案、B 案、C 案っていう考え方がありますよね。お客さんからも3案くらい持ってきて、みたいなことがね、よく言われるので、そういうのを、A 案、B 案、C 案と、言ったりするわけですけど、3つ素晴らしいのを持っていくとですね選べないということがあるので、お客さんとか持っていったらですね、1個丸めたりとか、これじゃないですよねってことを破ったりとかしないと、お客さんってつい捨て案を選んじゃったりするんですよね。そんなことないですか。はい、まあ、ただ、人によってはそう捨て案なんかも捨て案もう本当捨て案捨て案みたいなのを持っていくとバレちゃうお客さんもいるのでね、それはなしじゃないってことで、今結構2案派が多いようなんですよ。まあどっちがいいってことではなくてですね、いくつか持っていくっていった時のところで、もちろん1案で決め打ちで持っていく方もいらっしゃるわけなんですけれどもですね、まあ2案3案持っていって、もし皆さんのご意向があるんであればですね、こっちじゃない理由を示していくというようなことがですね、もできますし、あと結構重要なのはこれだと思います。クライアントにチョイスさせる。例えば1案持っていって、ああ、こんな感じで進めといてみたいな感じで進めていきますと、あとで、いや、ちょっとやっぱね、こんな感じにしてほしいんだよねみたいなことが出てくるとですね、またひっくり返されてしまうみたいなことがありますので、なんかこう持っていった時に、あなたが選んだんですよねっていう証拠っていうかこうね、皆さんそんな困ってないですかね。まあいいや。で、とりあえず、こちら。The Elements of User Experience。こちらはですね、AJAX を命名した、ジェシー・ジェームス・ギャレットがですね、書いた本。結構有名な本ですよね。1990年ですけれども、よく出てくるこの図、ありますよね。で、こちら、ちょっと日本語化するとこんな感じですね。よく 5S とね、ド S じゃなくて 5S と言いますけれども、岡山のね、ツボはよくわかんない。はい、頭、サーフィスですね。つまり私たちが頑張っているデザインというのはサーフィス一番上だよと。で、その下にはスケルトン、骨格がありますよねと。まあ、ワイヤーフレームなり、その、なんて言いましょうね、その、まあ、骨格ですよね、組み立て、構成がありますよねと。で、ストラクチャー。各ページからページへといったような、いわゆるページ割り的なところですね、そういったストラクチャー、サイト構造がありますよねと。で、その下にというか、その前に、スコープ、視野、ビジョン、ストラテジー、戦略と。つまり、ビジネス戦略をどのように表現していくかという考え方があって、初めてそれをサイトに持ってきたときに、どういうふうにページを割っていくのか。1ページ長く表現するのか、それを4ページで表現するのか、で、そのページごとに何を入れるのか、どこに入れるのか、どのくらいの大きさで入れるのか、でその後にデザインが来るんですよね、ということをですね、示したのがこの図ということで、いろんなところで引用されているので、ご覧になっている方も多いと思います。で、これですね、やっぱりすごく、重要かなというのは、例えばデザインのところで、このコピーじゃないと思います。というのは、例えば、この商品はこういう商品で、こういう人に届けるときに、この人が使っている言葉じゃないですよね。なので、こういうふうな言葉で示していった方がいいですよね。っていうのは、デザインの問題じゃなくて、もっと下の方の問題ですよね。なので、下の方に関われないと、やっぱりそこの提案を受け入れてもらえないですし、そういった提案が通らない。そんなことがありましてですね、まあ今は、さっきも言いましたけれども、 単に作って終わりではなくて、作った後にそのサイトが売り上げを上げるとか、まあ、そういった結果を出していかなきゃいけないと。でまたは、全部が全部ですね、商品を売ってるサイトではないので、まあ、例えば、資料請求数が増えるとか、またはですね、例えばここに経営者に響く数字と書いてありますけど、まあ、例えばサイトを作ることで今まで電話でお問い合わせをしていたところがサイトを作ること減りますよと。まあ、例えば、今までその電話対応していた人が、まあ、例えば時給1200円で1日ですね、6時間で7200円ですよと。で、1週間で3万6000円くらいだよと。で、1ヶ月だと10万ちょっとだよねと。で、これが浮きますよ。で、これが半年1年経つとこれだけ浮きますよ。みたいな、組み立てをしてあげると経営者の方は、あ、だったらいいんじゃない？って。このね、経営者の数字と言ったりしますけど、よく、私もそうですけど、こういういわゆる経営者っぽい人っていうのはですね、お店とか行くとですね、テーブルはいくつあって、客単価いくつでですね、これ回転率こんぐらいだから、ここの月商こんぐらいかなとかね、で、こう、アルバイト何人だから、こう、回んのかな、このお店とかね、こう、反射的にこう計算したりするんですけど、まあ何を言いたいかというと、そこのデザインの値段がいくらですという計算よりも、これによって売上が上がりますよとか、または売上じゃなくて、その実際の利益がこれだけ出ますよと話とか、または経費が節減できますという、そういった組み立ての話をしてあげた方が通じたりするので、ちょっとデザインからは離れますけれども、その話したい、話す相手に響く話をしなければいけないってことをね、言いたいんです。はい。ということで、まとめてきますとですね、このビジュアルデザインとしてのデザインというのは、このコンテンツ要件があって、サイト構造、あ、失礼、戦略要件、サイト構造、骨格の次にあるものですよということを改めて意識していきましょうと。はい。で、そこでさっき資料作成能力といったことでですね、出てきましたけれども、もちろん皆さんの中にはですね、がっつりやってる方もいらっしゃると思いますが、この辺のところですね、いわゆる提案書的なところの部分、まあ、デザインと関係ないといえばないんですけれども、やっぱりそこはさっきのですね、このデザインはこの 5S の上だよと、下のところで、まあ、例えばさっきですね、中川さんがその提案小出しにしていくのもありだよねと、いきなりサイトがもしくはいきなりその会社がジャンプできないので、このステージを決めて、この今期はここまで行きましょう、こういう会社にしていきましょう、またここまで売り上げを高めましょうみたいなね、ところを提案してあげるですね。そして、ユーザーシナリオ、まあ、これはこのサイトストラクチャーにつながるところですけれども、ユーザーがこういうワードで来て、で必要な情報はこういったこととこういったことなので、そこに後押しする情報を与えてあげることで、次のページにこう行って、でそしてフォームに行って、注文につながりますよねみたいなところの、シナリオですよね。まあそんなやってるよって方が多いと思うんですけども、そこもやっぱりちゃんと文章にしてあげつつ、こういうパターンとこういうパターンとこういうパターンがあるので、なのでここにこのデザインにはこういったパーツが必要なんですっていうところのですね、説得材料になるのかなと。で、もちろん、競合他社機能比較マトリックス。まあ、さっきの中川さんもね、出てましたけど、A 社、B 社、C 社、D 社があって、それぞれ、そのサイトにこういった機能がある、こういった機能がある。これを一覧表にしますよね。で、まあ、そこもですね、まあ、ありがちなのが、こう、提案としてあまりお金が出ないので、ね、そこまでやんないやって方もね、いらっしゃるんですけど、やっぱりやんなきゃダメですし、ということで、まあ、よくやるというとしたら、私もそういうの持ってってですね、こうでこうでこうだから、ここでね、こういうの必要なんじゃないですかとね。で、あ、その紙くんないみたいなことで、あ、これは有料なんですみたいなね。ということで、ちょっとね、こう線引きをしていくみたいな。なので、こっちからこっちは、ちょっとこう違う話だよねみたいなことを示していくのもいいかもしれません。ちょっとデザインとかで離れちゃいますね。はい。で、まあここから結構重要なところですけど、デザインを補足する資料として、これやっぱりちゃんとやっていかなきゃいけないよねということで、ワイヤーフレームですね。 ちなみにワイヤーフレーム必ず書いてお客さんと共有してますという方どこからいらっしゃいますでしょうか。はい、15名くらいです。はい、ワイヤーフレームは、どの場所に何を置くかですよね。で、そのものがどのくらいの大きさを取るか、まあ、ゾーニングと言ったりしますけれども、重要なものほど面積が広いわけですので、その重要度、そして目線の行き方ですね、そういったことを検証するのがワイヤーフレームということで、どうしてもやっぱりある程度作り込んだものを持ってきますと、その色がどうとかその形がどうとかになってしまうので、まずはそのページサイトのストラクチャーを決めていく、またそのページのものの、ページの中にあるものを、どういうふうにするのか決めていく中で、やっぱりワイヤーフレーム必要ですよね。この間ヤノリンさんですね、その話をしてたら、まあそれはそうなんだけどね、こうご高齢の方はね、ワイヤーフレーム持ってくると怒る方いるから、それちょっと人によるんじゃないってことね、言ってました。あ、それもありますよねってことで、ちゃんとしたら持ってきてって言われることもありますので、まあそれはそれとして置いておきますけどね。で、それと通じますが、プロトタイプ、クリックして、ページを遷移しながらですね、どういうふうにユーザーが、サイトを見ていくのか、まあ、ペーパープロトタイプとして作るとか、また簡単なものをモックアップとして、コーディングしてしまうとかですね、または1枚1枚 JPEG でクリッカブルマップを作って、リンクして進めるようにするとかですね、今 Firefox だとそういったことができるわけなんですけど、まあ、そういったものを作ってあげて、そのユーザーシナリオを保管するものとしてプロトタイプを作るですね。で、最後デザイン理論などのロジックということでありますけれども、これちょっと後でもう一回いきます。で、私よくやるのはですね、消去法というのをよくやるんですけど、デザイン案を作っていく中で自分の中でこれとこれどっちかなとかね、これとこれとこれ A 案 B 案 C 案みたいな、例えば、メイングラフィックスのところにある、コピーがあって、まずこのフォントかな、ちょっと違うな、こっちかなみたいなことで自分の中で迷いますよね。で、まあ、その中で自分の中で折り合いをつけて持っていって、これでこうですよバンなんですけど、僕はですね、別名保存ガンガンしてですね、ガンガンバージョン違うのを作るんですよ。で、そんな中で例えばそこのフォントがこれとこれとこれっていうのを作った時に、例えばこれってお客さんの言われた、そのね、クライアント言われたイメージ、なんかこんなちょっと硬い感じにしてみたいな感じで、じゃあそうするとこうなりますよね。あ、クライアントのやつ言うの何でしたっけ、組織、まあいいや、さっき中川さん言ってたね、クライアント要求のものをまず作って、で、そうじゃ、これってこうなるとこうですよと、で、それと別のバージョンで、別のバージョンを作ることで、で、それを見せて、その、なんて言いましょうね、この、これじゃないよねっていうことで、これの良さを出していくというか。はい。はい。ということでですね、デザインのところですね、ちょっとこれじゃあ矢野さんからお借りしていたところでいきたいと思います。モックアップとか作るときですね、ワイヤーフレーム確認、ファーストビューの収まりチェック。さっき、ファーストビューいくつかですね、出てきましたけれども、グリッド設計。はい。プロポーションの選択。カラーリング検討。細部の詰めと。ワイヤーフレームですね。ワイヤーフレームには色をつけないようにしましょう。はい。そして、こちらですね。ちょっとこう飛ばしますけれども。ファーストビューへの収まりチェック。これやっぱすごい大事ですよね。さっきもスクロールしたらこれが見えますっていうのを、ちょっと意見言っていただいた方いらっしゃったんですけど、まずはスクロールしない状態で何を入れるのか、これやっぱりすごく、検討材料として重要なので、そこに、このフォールドのラインですね、ここまでが、こういう方が使っているファーストビューのラインですよと。なのでここまでにこれを入れなければいけないので、ここに置きましょうという話ができますよね。はい。まあ、例えば幅がいくつですよみたいな話もですね、例えば今使っているモニターサイズがこういう方が多いので、 逆算するとこれ以内に収める必要がありますよねみたいなことが出てきますね。はい。まあ、ただですね、結構お客さんって IE とか使ってる方多いですよね。で、IE の検索バーとかこの辺出してる方とかいらっしゃって、1024を一応前提にして960で作りましょうとか言って作ってったのに、入らないじゃんとか言われたりね、そういうことありますので、まあ、そこをちょっと見越さなきゃいけないのかなって感じがしますけれどもね。はい。で、最近結構流行ってるのはグリッドデザインということで、多分デザインを作ってた時にこのデザイン案というのはこういうグリッドに沿って設計をしてるんですよ。やっぱりそういった知識がない方というか、ね、あ、こんな風になってんだなみたいなことがですね、説明できるのかなと。はい。まあ有名なのは960ですね。で、その時に、そういったですね、金物を作っていくといった場合にその金物の数字ですね、決めやすい、まあ、こういったことでやってるんですよといったことで、説明の裏付けになりやすいですよねと。で、また、プロポーション、例えばこのサイズですね、こちらは、ね、黄金比率なんですよ、こうね、こうタバコの形見てくださいとかね、名刺の形と同じなんですよみたいなね、比率とかを持っていって話してあげる。はい。まあ、そんなことでですね、このプロポーションというところ、あと仮想線がありますよね。ここで揃ってますよという仮想線、グリッドシステム、プロポーション、この辺はやっぱりその私たちが得意とするところで、クライアントで、ね、説得しやすいところだと思うので、ぜひ使うといいんじゃないかなと思います。はい。あと今回出てこなかったところですね、カラーリング、中野さんのセッションでもねありましたけども、カラーリング、やっぱりカラー理論としてこうだよというですね、裏付け。やっぱりそこですね、使っていくといいんじゃないかなということで、これ後で資料ですね、あれしますので、ご覧になっていただければと思います。はい。ということでですね、やってきましたけれども、カラーリングですね、なぜこの色になったのか。例えばね、よく例えば緑は、こういう、あ、ね、あ、まあ、例えば赤はこう情熱の赤なんでこうですよとかね。ちょっとこじつけっぽいところもあるかもしれないんですけど、なぜこの赤なのか、なぜこの青なのかとかですね、いったことを理論的に説明する、またはちょっとこうちょっとこじつけっぽいかもしれないけど、なんて言いますかね、意味を与えていくといったところですね、重要なのかなと考えます。はい。ということでですね、やってきましたけれども、はい、で最後ですね、デリバリースキルですね、さっき3名の方発表していただきましたけど、かなり良かったので、まあ、復習がてらということなんですけれどもですね、やっぱりデザインスキルがあって、説明技術があって、で最後やっぱりデリバリーということでですね、まあ、先ほど、3つありますという、ロジックを、で使えますよといったことでしたけれども、ぜひですね、まあ、プレゼンしなくても、ぜひとも皆さんですね、デリバリースキル高めていただきたい。その時のヒントとしまして、まず一つ、音声に残して聞き直してみる。ものすごく嫌だと思います。でもこれ絶対ですね、もうすごくいいので、ぜひともやっていただくといいと思います。で、これですね、1分くらいでも十分です。長く聞いて、とって長く聞くとすごい嫌になっちゃいますよね、自分の声ってね。例えば僕はですね、ちょっととかいうのが多いんですよね。とか、あとね、よくまあとかね、とかっていうのが、普通は意識しないで言っちゃってるんだけど、取るとそういうのがわかるので、一つ一つですね、あ、僕ってこう人前で話すとこういうふうに言ってるんだなっていう意識することから、意識しないと治らないのでですね、やっていただくといいと思います。はい。まあ、一つはまあ声の明瞭さ、スピード、あと一文の長さ、一文がですね、すごい長い方いらっしゃるんですけど、短めになるべく切っていった方がいいですよね。で、もちろん文章と一緒で、点や丸に当たるところで、ちょっとずつ区切りを与えてですね、いくとか、あと、重要なところは、強く言う、またゆっくり言う、まあ、そういった緩急をつけること、重要ですし、とかね、口癖、まあ、そういうところを注意しつつ、結構重要なのがですね、 ネガティブな言葉あまり使わない。どうせとかね。こんなもんですかねとかね。あんまりちょっと聞いてる方として、はぁっていう言葉結構言っちゃったりしてることあるんですけど。はい。そしてぜひとも、もしね、プレゼン的なものをやられる方はですね、これをぜひやられるといいと思います。ビデオ撮影して自分で見る。これもものすごく嫌だと思いますけれどもですね、これがものすごくいいです。で、これもやっぱり今、携帯とかでちょうどっと撮れるので、もう30秒くらい撮ればもう十分です。結構ですね、もうさっきからね、横、こっち向けとかね、うるさいんですけど、どうしてもやっぱこう話しててもつまんないじゃないですか。なんか置いてきぼりになった感じでね。で、どうしてもこう横を向いてしまうとか、なんかこうね、お尻かいてるとかね、いろんなこう癖があるので、見てみるといいと思います。はい。あと姿勢。で、目線ですね。もしプレゼンをするような機会のある方はですね、やっぱり目線。こう目線で喋るというか。でも目線って結構難しいので、よく言うのは、奥から Z 字にですね、こう、目線をこうね、行くとか、8の字にこう回していくとかね。またはですね、それも嫌な方はですね、一番後ろの壁を見て喋るとですね、とこう皆さんを見て喋ってっぽいので、やっぱりどうしてもこう喋ってるよりもですね、こう、こっちに目線が来てる方がですね、やっぱ強いので、そんなところですね、やっていただくといいと思います。はい。ということでですね、今日で、説明スキルということで、この引き出しを作っていきましょうという話。それからこういったところが、説明していくときのポイントになりますよという話ですね。そしてそれを、保管するような、資料を作って説明していきましょう。で、もう一つ、それをきちんと届けるためのデリバリースキル。トークのスキルもですね、勉強していった方がいいですよね、といったことで、この3つをですね、満面なくやっていくことで、デザインの価値を高め、手戻りを少なくし、まあ、私たち、クライアント、両方ハッピーなですね、関係になれるんじゃないかなと、考えております。はい、ということで、終了します。ありがとうございました。